聖なる主の御名を賛美いたします。今年の2回目の聖天社記念礼拝を感謝いたします。またご遺族の皆様に神様のお守りをお祈りいたします。いちごの種はどうして外側についているのって小学校1年生ぐらいの娘が私に聞きました。で、突然聞かれたので答えに困ってしまって、天国に行ったらイエス様に聞いてごらんって答えたんです。そしたらお父さんが天国に行った時にイエス様に聞いて私に教えてねって真剣な顔で言うから、ついに、つい引き受けてしまいました。天国に行った宿題が一つあるんです。神様の御国、天国のことは子供たちが小さい頃から分かち合ってきました。小さな孫、そしてその父親だった長男を亡くしてからは、神様の御国、天国は一層身近になりました。近々私が天国に行ったら、真っ先に長男が迎えに出てきていて、イエス様のところに連れて行ってあげるってエスコートしてくれるのではないかと私は期待しているんです。で、妻に言うとそんなことはないって、言われましたけど、私は本当にそのようにそうなったらいいなって、いやきっとそうなると思うんです。神様の御国、天国はそのイエス様がおられる玉座の周りには幸せそうな人々でいっぱいです。にぎやかな天国でございます。イエス様の一番近くでイエス様と楽しそうにお話ししている人がいました。で、息子にあれは誰知ってるって私は聞きます。お父さん、あの人はね、イスカリオテのユダ、イエス様を裏切り銀貨30枚でイエス様を売った人、知ってるよね。ユダはね、イエス様を売ったことを後悔して銀貨30枚を祭司長たちに返しに行ったでしょ。祭司長たちはユダを冷たくあしらったけれど、イエス様はそれをイエス様ご自身への悔い改めと認めてくださったんだよ。そういえば創世記に書いてあります。ヨセフは言いました。あなた方は私に悪を企んだが、神様はそれを善に変わらせました。ユダはイエス様に悪を企んだけれど、神様はそれを善に変わらせました。もう一人イエス様のそばにいた人、あれはね、イエス様に死刑の判決を下してイエス様を十字架に送ったポンテオ・ピラト。ピラトだって天国にいるんだよ。 神様の救いのご計画に加わった人として、ピラトの優柔不断な弱さを神様は用いてくださったんだよと、そんな説明をしてくれたらいいなって、息子の、天国の息子の姿を想像いたします。私は今老人ホームで暮らしている母をできるだけ毎週土曜日に訪ねています。母のところで許された15分の面会時間の中で、主我を愛すや慈しみ深きを歌い、詩篇23篇を読んでお祈りをして帰ってまいります。旧約聖書の詩篇23篇の6節は、私の生きている限りは必ず恵みと慈しみとが伴うでしょう、私は常しえに主の宮に住むでしょう。先日は主の宮ってどこって聞きます。主の宮は天の御国のことだよ、これから私やお母さんが行くところだよと言うと、母は安心いたします。神様の御国、天国は本当にあることをクリスチャンたちは知っています。今まで一度も嘘をついたことがないイエス様が繰り返し繰り返し天国について語ってくださったので、天国は本当にあるとクリスチャンたちは信じています。お読みいただきましたヨハネの黙示録は、世界の終末、世の終わりについてヨハネが見た幻です。21章の3節には、2節には、また私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために装った花嫁のように支度を整え、神のもとを出て天から下ってくるのを見た。これは先ほど購読文でお読みしましたね。そして私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となる。神自ら人と共にいて、その神となり、目から涙をことごとく拭い去ってくださる。もはや死もなく、悲しみも嘆きもない、最初のものが過ぎ去ったからである。世界はその日には一瞬のうちに崩れ去って、入れ替わるように聖なる都エルサレムが神のもとを出て天から下ってまいります。また天のエルサレムは夫のために装った花嫁のように支度を整えと書いてあるように、子羊の妻である花嫁でございます。イエス様の花嫁、これはイエス様が再び来られるときに天に引き上げられた教会です。イエス様の教会です。その日には向島キリスト教会もキリストの花嫁のように天に引き上げられ、そして天から 下ってくるのでございます。私たちは向島キリスト教会の信徒は罪から離れて清い花嫁としてその日のために準備をしていたいと思います。ちょっと飛びまして21章の18節をから読んでみます。都の城壁は壁玉で築かれ、都は混じり気のないガラスのような純金でできていた。19節、都の城壁の土台はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台は壁玉、第二はサファイア、第三はメノウ、第四はエメナルド、第五は赤島メノウ、第六はカーネリアン、第七は観覧石、第八は緑柱石、第九はトパーズ、第十は緑玉髄、第十一は青玉、第十二は紫十字章であった。また十二の門は十二の真珠であり、門はそれぞれ一つの真珠でできていた。そして都の大通りは混じり気のないガラスのような純金であった。美しの都、天の御国はたくさんの宝石で飾られています。その都の大通りは純金でできていると書いてありますね。宝石に興味のある女性はこの中のたった一つでも良いから指にはめたり耳につけたいと思うかもしれません。天国ではまるで砂利が敷き詰められているように宝石が敷き詰められているようなところなんですね。私の妻は宝石に全く興味のない人で、地上の宝石には見向きもしないんですけど、一体天の御国の輝く宝石に囲まれたら悪い気はしないだろうなと、その宝石を目にした時の家内の顔を想像するんです。もっと、いや、これらの宝石よりもっと清らかな輝かしいもので天国は満ち満ちているんでしょう。でもこの世では高価な宝石という言葉でしか言い表せないから、宝石がたくさん書いてあるんじゃないかなって私は思っているんです。天国はこんなもんではない。その天の御国、麗しの都、天の遺伝の園は、すべての人のために神様が備えてくださった場所です。神様と、神様の最初の作られたアダムとエヴァが最初にいたところですよ、そこは。イエス様は、私たちをその天のエデンの園に招くために十字架におかかりくださいました。罪の許しの十字架の身元に来て、私の汚れた心を洗っていただいて、天国にふさわしく整えていただきましょう。そのようにお祈りしましょう。そうすれば誰にでも、老いも若きも子供も天国への道が開かれるのでございます。 日々の生活のことをおろそかにしてはいけませんけれども、もっともっと私たちの約束されている天国のことに心を向けようではありませんか。で、私が前の教会でですね、天国天国ってお話ししてたんです。そしたらずっと半年ぐらい来てた求道者の方が突然来なくなったんですね。で、どうして来なくなったんですかって訪問して聞いたんです。だって天国天国って縁起でもない、そんな話ばっかりしてもう行くのが嫌になったよって言われたんですね。びっくりしました。あ、そんなに天国の話はいけないのかね、こんな素敵な話はないと思っていたんですけども、それは私には分かりません。天の大群衆の中に私たちの先生や愛する信仰の先輩たちのお顔を見出すでしょう。アダムやエヴァの姿も見出すでしょう。アルターやウェスレーもありますね。その大群衆の中に認めることができます。私たちの父母兄弟もきっとそこで見つかると信じても良いと思います。神様は私やあなたのためにも場所を用意していてくださいます。確かなことは、イエス様を救い主として信じる人は、イエス様を心に受け入れる人は、必ずそこに行くことができるということです。これだけは変わらないんです。私たちの家族が皆一緒に天国に迎えられるように、確実に保証を、天国への保証を受けることができるように、イエス様の愛を、十字架の愛を心に迎え、私たちの家族のすべてがイエス様の愛を心にお迎えすることができるように祈り励みたいと思います。最後に第一コリントの15章の58節をお読みします。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、しっかり立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているからです。主にあって無駄でないことを、私たちの日々の歩みの励ましの御言葉として、今日という日を歩み、また明日という日に心を向けていきたいと思います。その遥か先に天の御国が輝いていることを忘れることがないように励んでいきましょう。お祈りします。天のお父様、この聖天社記念礼拝の時に、天の御国のこと、私たちに約束されている御国のことを分かち合うことができました。感謝いたします。どうぞこの十字架による保証をしっかりと心にいただいて歩むことができるように、この世では辛いこと、悲しいことがあまりにも多くありますけれども、しかしその全ての労苦と忍耐が 報われて天国につながられていることを感謝いたします。どうぞその恵みと喜びを胸に秘めつつ、人を許し愛し、また与えられた責任を果たしていく、そのような日々の務めに勤しませてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。